ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年4月11日、安倍総理は総理大臣官邸で第28回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は本日の議論を踏まえ次のように述べました。
緊急事態宣言の発出を受けて、国民の皆様には最低7割、極力8割、人と人との接触を削減するとの目標のもと、在宅での勤務をはじめ、不要不急の外出を自粛いただくなど、大変なご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。この緊急事態を1ヶ月で終えるためには最低7割、極力8割の接触再建を何としても実現しなければなりません。そのためにはもう一段の国民の皆様のご協力をいただくことが大切であります。緊急事態宣言の区域内においては、原則すべての従業員による自宅勤務などを実施している企業が多くあるとの報告を受けています。他方、7割から8割の削減目標との関係では、いまだ通勤者の減少が十分でない面もあることから、オフィスでの仕事は原則として自宅で行えるようにする、どうしても出勤が必要な場合でも出勤者を最低7割は減らす、関係省庁は来週に向けて強い危機感を持って中小小規模事業者の皆さんをも含む全ての事業者の皆さんにこの要請を徹底してください。また夜の繁華街においては、すでに多くの感染が確認されており、緊急事態宣言が発出された地域のみならず全国的な広がりを見せています。南都府県において強い自粛要請を行うことで、結果として他の道府県への人の流れが生まれるような事態はあってはなりません。そのため、密閉、密集、密接、3つの密がより濃厚な形で重なるバー、ナイトクラブ、カラオケ、ライブハウスはもとより繁華街の接客を伴う飲食店等については、緊急事態宣言が出ている地域か否かを問わず、全国すべての道府県においてその出入りを控えていただくよう、特措第24条9項に基づいて要請すべき旨を基本的対処方針に新たに追加いたしました。緊急事態宣言が発出された地域では医療提供体制が逼迫しています。政府として軽症者や無症状感染者向けの宿泊施設の確保に加え、自衛隊を派遣して宿泊施設への移送の協力、施設内のゾーニングや関係者の皆さんの能力構築支援なども行っていますが、医療現場の負担を軽減するため都府県と連携してこうした取り組みを一層加速してください。さらに現場で必要となる医療物資の不足状況を緩和するため、プッシュ型で提供していきます。サージカルマスクは来週までに合計で4500万枚を全国の医療機関に配布しますが、7都府県の医療機関向けに追加で1000万枚を配布します。医療用ガウンおよびフェイスシールドについては、それぞれ100万着を 7都府県それぞれの逼迫状況に応じて直ちに配布してください。 N95 マスクおよび KN95 マスクについては現在輸入が激減し大変厳しい状況にありますが、来週中に7万枚を届けるとともに今月中に70万枚を配布します。また7都府県以外の地域においても医療現場の状況にしっかりと目配りし、医療防護具の提供にできる限りの努力を尽くしてください。感染リスクと背中合わせの厳しい状況の下で、今この瞬間も医療従事者の皆さんは命を守るために全力尽くしてくださっています。改めて人から感謝申し上げたいと思います。そして医療現場を守るために全国的に不足状況が続いている医療物資について、科学的かつ効率的な使い方が可能となるような各種支援に加え、引き続きあらゆる手を尽くして国内の生産体制の増強を進めていきます。これまでも設備投資への大胆な補助金などにより異業種を含めた国内メーカーに積極的な生産拡大を促してまいりましたが、今般の経済対策なども活用して政府一丸となって取り組みをさらに強化してください。院内感染のリスクを軽減する観点から、来週から初診を含めて電話やオンラインでの診療を可能とします。今後とも医療現場の負担軽減に向けて各省庁はできる限りの取り組みを進めてください。この緊急事態を乗り越えるため、国民の皆様の行動変容、行動を変えていただくとともに、政府と都道府県が連携して、連携した取り組みの強化が求められています。各位にあっては現場の声、情報を幅広く吸い上げるとともに、対策を柔軟かつ迅速に打っていってください。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月15日に行われました韓国の国会議員選挙で、革新系与党である共に民主党と共に市民党が圧勝するという結果に終わりました。全議席の 60% にあたる180議席を与党は獲得をしたということでありますので、これでムン・ジェイン政権は今後の政権運営に関して自信を深めた、余裕が生じたということになろうかと思います。2年後の大統領選挙、2022年5月の大統領選挙も与党側が非常に有利になったと言っていいかと思います。文在寅政権としては今極めて有利な状況になったと言っていいかと思いますが、そういう中で選挙後の非常に重要な課題として意識されていることは、それは経済問題ということになります。有権者の多くが望んでいることは、まさにその経済危機の克服ということになります。韓国の大企業の多くは、韓国政府が積極的にですね、大規模な金融支援とこういうものを企業に対して行うことを期待しているということでありますし、それで経済回復にということを考えているわけですが、ただこれはムン・ジェイン政権にとってみるとそう簡単なことではないと。大企業を積極的に支援すると、ムン・ジェイン政権の支持基盤の人たちはそれを非常に反対すると言いますか、それに対して非常に批判的になる まあ、そういう可能性が あるわけでありまして、まあ、その支持基盤の人たちの意見というものを尊重すると、まあ、大企業には大規模な支援を行わない、まあ、その結果大企業の中にはですね、非常に状況が苦しくなる、現在の雇用を維持することも難しくなる、まあ、結果として失業者が増えるという、まあ、そういう状況も考えられるわけでありますので、したがってこの問題、文在寅政権としてはその対処というものが非常に難しい問題になっているということはもちろん間違いないと言っていいと思います。私は今回の選挙結果、圧勝したという選挙結果を考えますと、文在寅政権が本来考えていた政策、それは南北間の経済協力というものを通じて韓国経済の活性化を図るという、まあ、これはもともと文在寅政権がやりたかったことでありますので、まあ、そういう方向に行く、そういう方向への努力をより深めるという、まあ、そういう可能性は十分に認められるんであろうというふうに思っております。もちろんそのためには南北間の貿易を拡大する、北朝鮮に対する経済支援も行うし、最終的には積極的に直接投資を進めるということがもう必要になってくるということでありますが、まあ、現在そうした行為というのは全て国連の安全保障理事会の経済制裁、北朝鮮に対する経済制裁で全て禁止されているということになりますので、したがってまず文在寅政権がやらなければいけないことはアメリカを説得するということであります。すなわちアメリカを説得して南北間の経済交流あるいは経済協力というものは国連の経済制裁の例外とするという、まあ、それをアメリカ政府に認めさせるということがまず文在寅政権が力を入れてやらなければいけないということになろうかと思います。まあ、トランプ政権、アメリカ政権を政府をですね、説得するということになれば当然そのアメリカ政府との取引というものを考えなければいけないということになりますが、まあ、その一つの可能性として考えられるのは、在韓米軍駐留経費負担問題という点で、まあ、韓国側がですね、まあ、できるだけアメリカ側の要求をの飲む受け入れる、まあ、すなわち非常に大きな駐留経費負担を行うという、まあ、そういう方向に動いて、まあ、しかしその代わりにアメリカ政府は韓国が積極的に南北経済交流を進める、まあ、そういう行為は国連の経済制裁の例外とするということをアメリカ政府が認めるという、まあ、そういう取引が考えられるだろうと思います。当然のことながらそうした行為、そうした取引がうまく進むかどうかということはもちろん現時点ではわからないということになりますが、アメリカは今現在大統領選挙の真っ最中でありますし、トランプ政権、としてはですね、韓国側が積極的に在韓米軍の駐留経費を非常に多く負担するということは、まあ、トランプ大統領にとって非常に有利な状況を作るということでもありますので、まあ、そうした取引、アメリカと韓国との間の取引というものが今後可能性が出てくるかどうか、注目されるところだろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。 それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アマチマリで一人じゃないのをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は重大な人権侵害である日本人拉致問題を命の授業としての中学校の授業で長年にわたって扱い、多くの中学生に拉致問題解決の重要さを指導し、拉致問題解決のため様々な取り組みをしてきた佐藤幸則先生の在籍する立川第七中学校の中学生の皆さんから拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けします。それではお聞きください。
こんにちは、3年の針貝です。私が拉致問題を知ったのは小学生の頃でした。命の授業という本を読み、拉致問題について初めて知りました。その頃は拉致問題とはどういう問題なのかあまりよく知りませんでした。しかし中学生に入り、アニメの横田めぐみさんのビデオを拝見させていただき、改めて拉致問題の怖さに気づくことができました。そして昨年ブルーリボンを作らせていただく体験をさせていただきました。ブルーリボンを作らせていただいている時に、早く今も北朝鮮にいる拉致被害者の方々が一刻でも早く日本に帰ってこられるようにと思いを込めてブルーリボンを作らせていただきました。拉致被害者の方々が一刻でも早い帰国を私も信じて待っているので、拉致被害者の方々も信じて待ち続けてください。
拉致被害者の皆様こんにちは。僕は先日中学校を卒業し、3年間過ごしてきた仲間たちと別れました。僕は高校に進学をして、これからも自分の好きな部活動、そして勉強の両立を目指して頑張っていきたいと思っています。ですがめぐみさんやその他の拉致被害者の方々は中学校や高校の卒業式を迎えられずに日本を離れてしまったという事実をしっかりと忘れずに、これからも強く生きていきたいと思います。皆さんもこれから先長い人生を強く生きて、一刻も早く日本に帰れることを信じ続けてください。
今週は立川第七中学校の中学生の皆さんから拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。 またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rahi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。
この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時12時30分深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。